川村陽介です。水上さん、よろしくお願いします。
お願いします。
まずは水上さんのご紹介をさせていただきます。1978年、山梨市牧岡町のご出身。大学で建築を学び、東京の建築設計事務所を経て渡米。ニューヨークの外資系企業で働き、アメリカで起業。ニューヨーク生活を経て地元山梨に戻り、農業生産法人株式会社ホトトを設立。都会の若者を対象にした週末農業スクール、ぶどう狩りや食育体験ができるぶどう畑土と実、農場直営の飲食店完熟屋を運営されています。また海外での農業コンサルタントや中学高校大学で講師を務めたりと、幅広い分野で活躍され、次世代に残る持続可能な農業、多くの人が笑っていられる場所、そして真の農産物のあり方を模索されています。水上さん、今週1週間よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
水上さんは、はい、まず、うん、大学で建築を学んで、うん、卒業後も建築関連のお仕事をされてたかと思うんですが、
はい、
建築に興味を持ったのはいつ頃からなんですか？
うちの親が家具を作ったりとか、はい、そういったなんか建築に携わる仕事が多くて、まあ、家の横で常にこう何かを作ってるっていう状況が僕の中ではまあ当たり前で、そのうちにね、物を作ることがもう好きになっちゃって、はい、物作りをしたい、一生物作りをしたいと思ったんですね。それでなんか、建築って世の中にある一番大きい人工構造物なんですよ。だから大きいものを作ったら小さいものもできるんじゃないかと、はい、もうそれぐらいの簡単な思いと、はいはい、あとは一人の建築家が、まあ、建築はアートですっていう、まあ、CM が山梨県に流れたんですけど、うん、おー建築アートが面白そうだなと思って、はい、じゃあ一番でかい構造物を作って、まあ、スケールダウンしようと、
うんうんうん、
で、そしたらまあ小さいのも大きいのも作れるんだったら、ものづくり大好きだから俺、ずっとものづくりと一緒に生きていけるかなと思ったのが最初ですね。
うん、はい、東京で仕事をされていて、はい、ニューヨークに渡米されたと思うんですが、
はい、
このアメリカで挑戦しようと思ったのは、うん、これ理由何なんですか？
最初働いた会社が、まあ、シーラカンサンドアソシエイツっていう、はい、まあ、会社でして、はい、そこは東大の教授の所長が業校にいて、
はい、
まあ、7割ぐらいは東大出身、まあ、京大出身の中で、うん、みんなまあ基本英語が喋れるっていう中でやってたんですけど、はい、まあ、僕そこでもう英語喋れなかったんで、非常に劣等感があってですね、英語に、うんうん、まあ、こんな劣等感を背負いながらなんか生きていくのは嫌だと思って、
はい、
海外行って英語を喋ったら劣等感なくなんじゃねえかなと思って、うんうん、まあ、最初行ったのがきっかけですね。
ということは、アメリカに行くときはまだ英語がすごい流暢に喋れるっていう感じじゃなかったんですか？
もう行った時だって喋れなかったですから、はい、全然喋れないですね。全然ダメですね。怖いっていう思いよりは、うん、やっぱやってみたいって気持ちの方が多すぎちゃって、
うん、
行きましたね。
はい、まあ、ニューヨークでは起業をされたということなんですが、うん、
はい、
まあ、具体的にどのようなお仕事を建築されてたんですか？
ですね、設計事務所、ニューヨークはもうバシバシ売り上げもすごかったんで、週休3日だったんですね。日本にいるときは24時間365日人間みたいなこと言うんじゃないって言われて、事務所で働いてたんで、アメリカ行ったときに暇すぎちゃって、夕方5時に帰されたって、もう通常2時まで仕事してたんで。
あ、東京のときは、
はい、もう5時からやったらもう一回いけるじゃないかと思って、
はい、
最初やったのは、まあ、うちの親父も家具やってたんで、
はい、
まあ、家具にはすごい親しみが僕あったんで、うん、まあ、家具を、ヨーロッパに、うん、転売するみたいなことやってましたね。家具を作って、
あ、
ちょうど僕らの世代って 3D が、まあ、Windows95 が始まって、ちょっと 3D が出始めたぐらいの時で、
はい、
もう3D もの作るの大好きだったんで、うん、しかも手で作らないで 3D でできるのがすげえなと思って、
うん、
ですごくソフトにはまって、うん、丸の内のね、某有名な建築事務所で、まあ、ずっとそれやってたら、うん、すごく上手くなっちゃって、それでアメリカの建築会社では 3D めちゃめちゃ使って、まあ、ポジショニング取れたって感じですね。
はあ、はあ、はあ、まあ、そんな水上さんですが、建築の仕事、うん、設計の仕事されてましたが、 農業を始めようと思ったきっかけっていうのは何になるんですか？
単純に言うと、もうリーマンショックで金持ちのツケを全部貧乏人に回すっていう、まあ、あの仕組みにちょっと違和感を感じて、まあ、自分もやっぱり建築と不動産やって、はい、まあ、貧乏人にツケを回すってわけじゃないんですけど、はい、金が金を生むっていうビジネスモデル一生懸命やってきたわけです、でお金が持ってない人たちっていうのはずっと、お金持ちにはなれないんですよね。資本主義経済のルールなんですけど、全てはなんか例えばこう、まあ、全て随種が儲かるような、まあ、金が金を生んで金が働いていると、でも僕小さい頃から見てたのは人が汗をかいて働くっていうものを見てきて、自分はこいつらに加担したくないなと思って、金が生む幸せじゃなくて価値がないものから価値を作って価値が働くような仕組み作りたいなと思って、日本で探した時に価値がないものを構成して、農業の場合はものを作るんですよね。例えば牛の糞とか、
なるほど、
はい、水、はい、光、はい、風、はい、これは当たり前のようにあるもので構成して価値を作るんですけど、じゃあ価値がないものから価値を作ってやろうじゃないかと思ったのが最初のきっかけですね。
ただそれまでは農業の経験って、まあ、ものづくりという点では一緒ですけども、農業は全く経験ない中で始めようと思ったんです、
そうです。ものづくりの中で僕の中で今までなかったのが時間軸っていうのがちょっとやったことなかったんで、建物とか物を作るって、作ってる時に自分の手の中で作るんで、その自然の時間軸とか関わってこないですね、その時間軸を作りながら物を構成して、しかも自然とコラボレーションするわけですから非常にこう作るのも難しくて、ものづくりとしてはもうめちゃ面白かったですね。
水上さんは大学卒業後東京に行かれたり、そして渡米されてましたが、山梨に戻ってきた時って、山梨って変わってましたか？
変わってないですね。何も変わってなかったんじゃないですかね、俺が変わっちゃったんで、変わってないみんなを見てなぜだろうとすごく思ったことはたくさんありましたね。
そのなぜだろうって思ったのはどんな？
もう一つずつのこと、もうすべて気になることを、もう言葉尻から全部気になって、例えば山梨県の人で、まあ、口癖で困ったじゃん、困るじゃんって言うんですけど、真面目に何を困ってるのかなって聞いてみたりとか、でとか言うのも、そんなに驚く感じでしたとか分かんなかったですね。最初全然本当に分かんない、自分山梨県出身なんですけど、全然分かんなかったんですよね。それだけ自分が変わっちゃったんですよね。だからそれをこう埋めてって彼らの気持ちが分かるまで落とし込むまでにやっぱ若干ちょっと10年ぐらい時間かかりましたね。
あ、戻ってきて、
山梨を知ることに10年時間かかりました。
そんな水上さんが山梨で始められた農業生産法人株式会社ホトとの取り組みについては明日伺えればと思います。最後に水上さんの好きな曲ミスターチルドレン I'll be をお送りします。水上さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
明日もよろしくお願いします。
お願いします。